皆さんおはようございます。サナです。今日は5月28日木曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、昨日はね、天秤座の月と双子座の水星が調和していたり、双子座の太陽とね、水瓶座の冥王星も120度のトラインだったことで、このエネルギーをね、使って自分を外に出すことや発信する、相談してみる、そんなことへのね、応援を借りた方が多かったのかなと思いました。私もね、昨日すっごい話が広がったり、ご縁があったり、あとはもう見事なね、この月と木星の90度を、体験しましたので、後半でね、またそのお話ししたいと思います。このラジオでは、今日の星の運行から、どんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてご活用ください。はい、今日の月は天秤座エリアからスタートですが、午前9時54分に月が天秤座からサソリ座エリアへと移動していきます。なので朝だけね、月天秤座で風のエネルギーなんですけど、日中はほぼね、月サソリ座タイムとなります。サソリ座は水の星座で不動宮、エネルギーが内側に向かいます。愛、デザイア、私は欲するというのがサソリ座のキーワードで、集中とかね、内観、あとは一つのことにコミットしていく、深く入り込んでいくようなエネルギーです。変容のエネルギーですね。あとは徹底的に何かをやろうとするとかね、沼る、ハマる、特定の物事や人に集中する、そんな雰囲気になっていきそうです。あとは物事のね、真実を見抜こうとしたり、今までね、心のその奥深い部分にあった感情というものに気がつくかもしれません。結構ね、雰囲気が変わるというか、軽やかなね、風のエネルギーから水という感情の星座に月が入っていきますね。昨日も後半の方でね、サソリ座の強い父の話をしましたが、とってもね、父は愛が深いんですけど、たまーにね、メンヘラ化するんですよね。サナちゃん今何してるの？どこにいるの？あ、ちょっと松山行くよとかって言うと、何しに行くの？松山のどこに行くの？みたいな感じですごい聞いてくるんですよ。なんかもう私は、そんなのどうでもいいじゃん、関係ないでしょって思って、結構ね、LINE 無視しがちなんですけど、サソリ座の愛は深いですからね、結構こう心配性な方が多いのかなというふうに思います。なので今日は自分がね、その愛情をかける人や、気になっている物事にね、こうぐっと意識が向かっていくことがありそうです。そしてですね、月がサソリ座に入ると、お牛座の火星と向かい合う緊張の角度を作ります。そこに水亀座の冥王星も加わって、不動宮の T スクエアを作りますね。これが月曜日にもお話しした結構ね、注意な配置です。このエネルギーがポジティブに働くとしたら、我慢をやめるとか、執着を断ち切るということに使えるかもしれません。サソリ座の支配星は冥王星なんですね。破壊と再生、リセットの星です。0か100かっていう強烈であり極端な天体なんですよね。そしてこの冥王星という星が見つかるまでは、サソリ座の支配星は火星でした。なので今日はね、このサソリ座の冥王星×冥王星×火星っていうね、なんともインパクトの強い星の配置になっています。そしてこのね、 T スクエアを作っている星座たちは不動宮とかね、固定宮というこだわりが強い星座たちです。ちょっと頑固な一面があって、どれも譲り合おうとしていない状態なんですね。そしてこう月サソリ座の目の前に火星があることで、焦ったり焦らされたりイライラするということがありそうです。そこにね、冥王星が加わることによって、そのイライラのね、限界を迎える、我慢の限界を迎えるということが起こりそうかなと思いました。たまりにたまった怒りが爆発するという人もいれば、サソリ座の場合はね、愛がなくなるってことなんですよね。これ、お牛座とのスクエアに対しては、物質的なものの消失のエネルギーなんですけど、サソリ座に対する冥王星のリセットの場合には、やっぱりね、信頼をなくすとかね、 一気に冷める、愛情がなくなるというエネルギーです。まあ、牡牛座、サソリ座はお金のラインでもあるので、なんかちょっと言葉としてはあれですけど、金の切れ目が縁の切れ目みたいなね、そういうものも感じますし、まあ、執着が切れるとか、今まで持っていたものを手放さないといけないという流れもやってきそうです。まあ、もう持てないということがね、はっきり分かったりね、何かその信用、愛情がなくなるということもね、今日はありそうなのかなと思いました。ただ、いつもお伝えしているように、この月、サソリ座タイムの間に出てきた感情っていうのはね、日頃から自分の奥底に眠っていたものです。その感情が爆発したのが自分だったとしても、そして身近な人、目の前の人だったとしても、これは今に始まった問題じゃないんですね。ずっと抱えてたことなんですよ。前から感じていた違和感、まあ、我慢が顔を出すタイミングなだけなんですね。なので、まあ、その感情に今日は気づいてあげるということが、まずね、大切なのかなと思いました。あとはですね、最近、私ね、この火星が牡牛座に入ってから、結構ね、不動級の方の事故の話をよく聞くんですよね。なので今日の配置も、まあ、ちょっとね、危ないところがあるので、プロテクトしてね、過ごすようにしていきましょう。もう私自身がね、牡羊座火星の期間にね、まあ、常に気をつけていたり、まあ、運転する前には声に出して、私は運転を気をつけるとか、私は大丈夫っていう風に宣言していたように、不動級に星が多い方ですね、牡牛座、獅子座、水亀座、サソリ座の方たち、不動級、この不動級に、星が多い方とか、アングルが不動級の方っていうのは、ちょっとプロテクト強めで、まあ、自分も気をつけるし、お互いに気をつけ合うということをね、今日は、意図してもらえたらなと思います。ただ私ね、昨日ちょっとこのエネルギーっぽかったなということを体験しました。何かというと、旅行の準備をねしていた時に妹が部屋にやってきたんですよね。今回ね、あの江ノ島、私と妹で一緒に行くんですけど、で妹がなんかワンピースないって聞いてきたので、もう私の服って大半がワンピースなんですよ。で今は着れなくなったけど、その海外で買ってね、まあ気に入ってて捨てられなかった服っていうのを取っておいたボックスっていうのがあって、まあそれをね、開けてみたんですよね、すごい久しぶりに。そしたらね、もう本当にね、どれも可愛くって。やっぱりね、未だに好きなんですよね。未だに見てもときめくっていうか、可愛い服なんですよ。だけど、もう体型的に着れなかったり。あとは私は今はね、もう黒い服は、着なくなってしまったので、昔はよくね、黒の服も、好きで持ってたんですけど、まあそういったものを全部ね、妹にあげました。私アメリカのね、アンソロポロジーっていうお店が大好きで、そこで買ったね、ワンピースとか、まあお気に入りだったものいくつかあったんですけど、結構ね、値段も高かったり、自分も気に入ってたり、思い出があったりしたんですけどね、まあもう着れずにずーっと眠ってた。だけどそこにやっぱり未練があって残してたんですよね。だけど妹が試着したら、まあもうぴったりで似合うんですよ。全然私より似合うんですよ。なんかそれを見たらね、その自分が着れないことに対するなんか悲しさみたいなものもありつつ、でもなんか妹が着てる姿を見て、あ、これはもう私の今のエネルギーの服じゃないなって思ったんですよね。その自分が着てるイメージ像ではなく、目の前の妹がその服を着て、なんか喜んでる姿を見たときに、とっても可愛いし素敵な服だし、私も未だに好きな服なんだけど、だけど、なんかたとえ体型が元に戻ったとしても、もう私はこの服を着ないなっていう風に思ったんですよ。だから、まあ、6年以上ね、大切に大切に保管していた服だったんですが、もう思い切って妹にあげましたね。というか持っていかれたんですよね。だけども、それでいいかなっていう風にすごく思いました。なんかこういうね、物質的なものなんだけど愛着があるものって、私はすごいね、牡牛座とサソリ座のエネルギーを感じるんですよね。まあ蟹座はね、結構ね、物にね、思い出とか記憶とか愛情があって、なんか思い出があるから取っておくみたいなところがあるんですよね、蟹座の人って。牡牛座と蟹座ってね、物を溜め込むところがあるんですよ なので私もね、やっぱり思い出があって、あ、このワンピースはカナダで買ったやつだなとか、あ、これはアメリカのどこどこに着てったやつだなとかね、まあ、いわゆるそういう思い出があったり、どこかその生活に懐かしさを感じていたり、ちょっとね、なんかやっぱり引っ張られる思いっていうのも、どこかあったんだろうなって思うんですよね。今の生活を楽しみつつも、やっぱりなんかね、未練までいかないけど、なんかこう後ろ髪を引かれるっていうか、引きずっていた感覚っていうのが、なんかそこには眠っていたのかなっていうふうに思いました。でもそれを、まあ、物事手放すことによって感情も一緒に手放せた。まあ、リセットした。なんかそんなエネルギーの日だったなというふうに思いました。だからもしね、皆さんも今日ね、我慢していることがあるのであれば、それをちょっと解放してみたり、自分でその感情を認めてあげる、受け入れてあげたり、まあ、誰かにぶつけるのではなくて紙に書き出すっていうことをしてみてもいいかもしれませんし、私みたいに、まあ、物質的なものを断捨離してみることで、自分が本当にね、感情的にも内面的にもね、スッキリする、変容できるということがあるかもしれません。ね、不動級は長くね、積もり積もったエネルギーなので、今日はそれがね、ちょっとこうズズッと動くような配置となっています。ずーっと変えられなかった、まあ、ずーっと捨てられなかった、あとは、まあ、もう薄々ね、ああ、これはもう無理だなとか、終わりだろうなと感じていたこと。それがようやくね、この冥王星によってリセットされる、リセットできるのかなと思いました。まあ、ちょっとね、思い当たる節のある方はぜひ参考にしてみてください。はい、というわけで今日はイランイランの香りが自分の深い感情を解放することを手伝ってくれます。まあ、内省内観したい方はね、フランキンセンスとかサンダルウッドの香りもおすすめです。ぜひ使ってみてください。はい、では続きましてカードからのメッセージをお伝えしていきます。今日のメッセージ、はい、これせーの、よいしょ、お、いいですね。セイイエスのカードが出てきました。はい、イエスと言いましょうということで、今日はね、このカードから認めてあげましょうというメッセージを受け取りました。ね、どんな感情、どんな思いだったとしても、それがね、どんなにどす黒い感情だったとしてもですね、私こんなことを思ってるなんて恐ろしいとか、こんな風に思ってる人間なんて嫌われちゃうよとか、なんかそう思ってしまったとしても、あなたが感じてることっていうのは変えられないんですよ。感じていることを感じるなっていうのは私は無理なことだと思ってるんですね。だから自分から出てきた感情、感じていることに対して、まずはあなた自身がイエスと言ってあげる、認めてあげる。で、そういう感情を持っててもいいよ、そうだよね、そういうふうに思ってたよね、そういうふうに感じてたよねっていうふうに受け入れてあげるということがね、大切だよということが伝えられていると思いました。はい、ぜひカードからのメッセージ参考にしてください。はい、とってもね、大切なメッセージをカードがくれていたなと思いました。あ、そう、昨日もね、昨日のカードが確かサンクゴッドのカードで、まあ、神に感謝するっていうカードだったんですよね。で、私自分でも配信聞き直したら、なんかその神にね、神様に感謝するような、ことがあるかもしれないですね、みたいなことを言ってたんですけど、私はね、本当にありましたね。でもなんかこれって、今お話しした、なんか自分が、リセットをしたからこそやってきたことなのかもしれないなっていうふうに思いました。その今お話しした、その服を手放した、大事に大事にずっとね、保管していた服を手放したっていうのは、まあ朝の話なんですけど、その後にね、なんかどうしても私が気になっているお店にちょっと行ってみたんですよ。本当はね、なんか旅行前なので、どうしようかなーって思ってたんですけど、ただいつも私そこでね、古道具を見させてもらってるんですよ。で、いつもは開けないね、アトリエを一般公開されていて、まあ普通はなんかショップ、お店をやっている人しか入れないんですけど、今は、一般の人もね、受け入れてますよっていうのが、昨日と明日の残り2日間だったんですよね。で、私今日からも江ノ島に行ってしまうので、行けるチャンスがね、昨日が最後だったんですよ。で、5月中ね、ずっと行きたいなって思いながらも、なかなか行けずにいたんですけど、まあ昨日ふと思い立って、やっぱり行こうと思って行ったんですよね。結構ね、こっちはね、激しい雨も降ってて、どうしようかなって思ったんですけど、行ってみたんです。で、そこで、まあ、現金のみだったのでね、予算を決めて、よし、いくらまでだぞって自分の中で決めて行ったんですけど、まあ行っ で入ってですね、一瞬にしてその予算は消えてなくなっていったんですよ。で、もう何度かね、私そこでお買い物させていただいてるので、そのお店のね、方と、あ、以前にも来てくださいましたよね、みたいな話になって、で、あれ、どうなりました？どこに置きました？使ってみてどうですか？みたいな話になったりとか。で、まあ私が今してる活動の話をした時に、え、ハーブをされてるんですね、っていう話になって、その方がおもむろに、なんか私ずっと、なんか自分が気に入って、購入したもの、仕入れたものがあるんだけど、これは別に、もう究極売れなくてもいいかなと思って保管してるものがあって、なんかそれがね、ガラス瓶が、なんていうのかな、ラックに入ったもので、なんていうのかな、全部完璧に揃ってるお品だったんですよ。ね、なんか私それ自体あんまり見たことなかったんだけど、ラックもあるし、瓶も割れてないし、蓋も全部ついてるし、大体何かが欠けてるとかなくなってるっていうことが多いんですけど、いわゆるまあ、完品っていうかね、全部揃ってるお品で、状態もいいもので、でもなんかずっとそれをね、その方は、なんだろう、大切に大切にすること、しまっておいたお品だったんですよね。で、それを、ハーブ入れるのにぴったりかもしれませんねっていう話から、これちょっと出すのが大変で、前にもね、気になるって言ったお客様いたんだけど、まあ、その時はお店が忙しくて出せなかったんですよね。どうします？見てみます？出してみましょうか？って言ってくれたんですよ。たまたまその時は、誰も他にお店にいなくって、まあ、そもそもそのアトリエは、大人3人しかね、入れない場所なんですけど、まあ、入っていいですよ。入っていいですか？開けて見てもいいですよっていう風に言ってくださって、じゃあいいですかみたいな感じで言って開けてくれたんですよね。そう、ずっと眠らせてた大きなね箱を開けてくださって、でそれを見たら、いやもうなんと素敵なんだと、もうこれぴったりじゃないか私にと思って、速攻で予算の倍額が消えていきましたよね。もう見事な月木星スクエアだなって思いました。昨日この木星のスクエアでね、買いすぎるとかやりすぎるっていうことがありますよっていうお話をしました。でしかも木星のスクエアなので、それは幸運だったりラッキーだったり幸せなことなんですよって言いましたけど、もう見事でしたね。本当にラッキーというかね、幸運でしかないと思いましたけど、予算を軽くね、倍いっていきまして、わーと思いつつ、でもね、もうこれはね、運命だなと思って、私昔からアンティークとかヴィンテージのものとかね、買いに行くの大好きなんですけど、本当にね、もう一期一会なんですよね。で、せっかくね、そうやってオーナーさんが出してくださった。でもこれは、誰にでも売るものじゃなくて、本当に活用していただける方にお譲りしたいなって思って、まあ、ずっと保管していたものなんですよって言ってくれて、それをなんかね、私に渡してもいい、こう売ってもいいって言ってくださったことが本当に嬉しくて、もう大切に使わせていただきますって言って、購入させていただきました。これ本当サンクゴッドだったなっていうふうに思うんですよね。そして自分がずっと手放さなかったもの、それをね、開けて、手放したことによって、あ、本当にこうやってね、新しいものが入ってくるんだなっていうふうに思いましたね。で、アトリエにね、持ち帰ってそれを設置してみたら、まあ、ぴったりなんですよ。もう、ジャストサイズ。あなた、ここに来るために今まで眠ってましたねっていうぐらい、もう本当にね、完璧なサイズだったんですよ。だからもう本当に嬉しくなっちゃって、あ、もうここに収穫してね、乾燥させたハーブを入れたらね、本当に素敵だなと思って。なんかコーヒー屋さんとかね、お菓子屋さんとかね、昔のなんていうのかな、おせんべいとかが入っていたようなガラスケースなんですけど、それが結局何個ついてたんだ ?12 個ぐらいあるのかな、瓶が。まあでもそこにね、ハーブを入れたら圧巻だろうなと思って、とてもとてもいい買い物ができました。なのでカードからのメッセージもドンピシャだったし、星のエネルギーももう見事に経験したなっていうふうに思いましたね。でも悔いなしというか、本当にね、いいね、出会いがあったなと思いました。で、しかもその後ね、そこからまあ私の活動の話になり、夫の活動の話になった時に、その方がなんとね、来年ね、メキシコ展をするっていうふうに言ってて、来年そのメキシコの、雑貨を扱うポップアップをするっていう話になって、そこから、まあ夫がタコスをやってるので、それタコス出してみませんかっていう話になったり、で、実は来月もイベントするんで、もしよかったらそこでも出してみませんかっていう話になって、まさに風のエネルギーですよね。この月と水星のトラインで、話したことが広がって現実化していくっていうことが、めちゃくちゃありましたね。すっごい 星通りすぎると思って面白いなと思いつつ、はい、楽しい一日を過ごさせていただきました。まあ、こういう風に私はね、やっぱり自分の実体験として、星のエネルギーがね、こういう風に出たよっていうのを話すのが好きなんですよね。アウトプットするのが好きなんですけど、皆さんもね、昨日どんな一日だったな、どんな一日だったかなっていうことを振り返っていただいたりとか、あとはまあ今日のね、エネルギーを、じゃあどうやって自分はね、意図していこうかなっていうことにね、ちょっと意識を向けていただけたらなと思います。はい、というわけで私はこの後ちょっとね東京に向かいます。これからね、木金土日と4日間東京に滞在します。江ノ島リトリートでねお会いできる皆さん、それからねセッションの方も今回させていただきますので、ご案内がね、届くかと思います。セッションの方は、そちらのねカウンセリングシートの方にご記入をお願いいたします。そして皆さんねくれぐれも気をつけて、会場まで、待ち合わせ場所まで来ていただけたらなと思います。またインスタのねストーリーズの方にちょくちょく様子をアップできたらなと思いますので、興味のある方はぜひそちらも覗いてみてください。はい、それでは皆さん今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけていってらっしゃい。